それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書21章20から25節です。 Today's verses would be John 21 verse 20 through 25。 ヨハネの福音書21章20から25節をお読みいたします。ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。それでは本日はこの箇所より、私に従いなさいと題して、ジェイソン・パーク牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日は、2つの教会、支援教会から、その訪問してくださる、その支援教会から4名、来てくださいました。2つの支援教会は、キングスチャーチ、教会と、トリニティプレスビテリアンチャーチ、この2つの教会はカリフォルニアから来ました。今日、説教してくださる、牧師先生は、ロングビーチにあるキングスチャーチ、にあるその教会の牧師です。私とジェイソン先生は、2019年会費まかり恵み教会に来る、来る前 の、 私が一時帰国した時に、最初に出会い、その時から私たち の、 パク家とボカネケル家はすごく何でしょう、親しくなって、この5年間一緒に歩んだ、私の実は先輩なんですね。私の進学校の先輩です。で、本当にいろいろ、本当にいろんなことを、教えてくださったり、サポートしてくださった本当に先輩の、牧師先生です。本当に今日感謝です。 I just shared about、the two churches, our relationship、and also、how you've been kind of like an older brother to me. So、簡単にちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。Maybe a little brief self-introduction before we...
Sure.、I pastor out of Long Beach, as Mark mentioned.、but one of the joys I had is、when I was in Pasadena, Mark preached from my church for many weeks when he was supposed to be on break. So today, I returned the favor. just for 1 week, though.
今私ロングビーチにあるキングスチャーチに牧会してましたけれども、私たちが出会った時にパサデナ教会で牧会してたんですね。で、一時帰国中 の、 マーク先生は本当に休むはずだったんですけども、私の代わりに何回も何回も説教してくださったので、今日は一回お返ししますということです。
I'm、married and I have two daughters at home、age 10 and 8。
私は結婚していて、娘2人いて、娘は10歳、8歳です。
My wife is an occupational therapist and helps autistic children.
私の妻は、occupational therapist ってちょっと日本語出てこないんですけど、OT の、方で、その、自閉症を持って、方々のサポートをしてくださる、先生です。
For me, it's a dream to be here this Sunday. I have two hopes.And only two hopes in my time in Japan.
私は本当にこの、日本に来れたことは本当に夢のようです。そして私は2つの希望があります。
First, to finally eat at Megumi's father's ramen house.
1つ目の夢は、めぐみのお父様のラーメン屋さんでラーメン食べることです。
I've heard about it for 5 years.
5年間もこのラーメンについて、
And now I will be there.
やっと食べれるようになります。
Second, in the updates, many times we have seen photos of this backdrop over in the United States through the update, and it is a dream and joy to be worshiping with you all.
そしてマーク先生のそのアップデートをよくこの風景を見ますね。その写真を見て本当に実際にここに来ることは本当に夢のようなものです。
I thank you for the time where we could open up God's word together.
本当に一緒に、神様の御言葉を読む一緒のこの時間に本当に感謝しています。
Let me pray for us.
お祈りします。
Heavenly Father, we come to hear the words of Jesus.
愛する天のお父様、私たちはあなたの御言葉を聞くためにここに来ました。
Just as they were fresh for Peter, would they also be fresh for us?
ペテロが本当に何でしょう、聞いたように私たちがそのように聞くことができますように。
No matter how old we may be in the faith, would we always have a childlike heart?
私たちが何年も何年もクリスチャンとして歩んだとしても子供のようにこの一つの言葉が新しい言葉として受け入れられるように助けてください。
Would following you be our both calling and deep joy?
あなたについていくこと、あなたに従うことは私たちの飯であり私たちの喜びになりますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの皆によってお祈りします。
Amen.
Once more coming. 今日の私通訳なんですけれども、藤原元井兄弟が全部原稿書いていただいたので、藤原さんに後で感謝してください。
Today's translation is done by Mr. Moto, Brother 元井さん, so please give him a word of thanks as well.
Yes.
お願いします。Today's message we see in John 21, a very simple message.
今日4年の21章を見ますけれども本当にシンプルなメッセージだと思います。
But I believe a very deep message.
シンプルなんですけれどすごく深いメッセージだと思います。
When we look at the gospel of John, in John 1, Jesus told his disciples to follow him.
ヨハネの福音書の最初にその一章では私についてきなさいとイエス様は弟子たちに命令をされました。
This is the ending of the Gospel of John, and so Jesus also says, "Now again, follow me."
そしてこれは福音書の終わりなんですけれども、同じように私についてきなさいと同じように命じられました。
What's happened right before our message today is Jesus told Peter that Peter was going to suffer by following him.
この前この箇所では、イエス様が最後にペテロに言ったのは、あなたは死にますと。言ってくださいました。
And in verse 19, right before our passage, it reads, "By what kind of death Peter was to glorify God."
そしてその19節ではどういうような死に方だったのかということを説明されています。
And I love Peter because often he says and does what I'm thinking.
もうそして私本当にペテロが大好きなんですね。なぜかというと彼はしばしば私たちの心の中に思っていることをそのまま言ってしまうっていうかそういう人です。
So Peter's just heard from Jesus, "You will suffer and that's how you'll glorify me."
イエス様があなたは私のために苦しみ死にます、そのように神様の栄光を表しますとイエス様から聞いて、
And now Peter asked Jesus, "Well, what about this guy, John?"
そしてそれを聞いて、ヨハネはどうなのっていうそれを聞いてしまうペテロです。
What's going to happen with him?
彼はどうなんのっていうそういうふうに聞いてしまいます。
And Jesus says to Peter, "That's none of your business."
そしてイエス様はなんて言うかっていうのはそれはあなたには関係ないことだよってイエス様はおっしゃいます。
You follow me.
あなたはただ私についてきなさいと。
It's a simple and honest moment.
これは本当に率直でシンプルで深く心に響くような場面です。
And we're reminded that following him is something we're to revisit daily.
私たちは神様についていくその飯に常に、やっぱり立ち返る必要があると私たちは気づかされます。
This passage for me has been a very personal and powerful passage for the last 5 years.
私はこの聖書箇所にと私にとって非常に重要なこの 4年5年にわたって私にとって本当に寄り添ってくれた御言葉です。
About 5 years ago, the presbytery asked me to help them and do some work that was supposed to last 3 months.
5年前に私の仲介が私たちの教会は日本長老教会なんですけれども、その地域の仲介ってあって、その仲介が私に働きを依頼されました。で、当初それは3ヶ月間の任務のはずでした。
At a different church, a well-known church, a pastor was accused of abusing his power.
で、その事件っていうのは、あるすごく大きな教会の牧師先生が、まあ、ある意味改宗に立って、ある意味パワハラのような、霊的なその、まあ、抑圧を与えてしまってるっていう、まあ、事件があったんですね。
The presbytery formed a committee of five pastors.
で、その仲介は、あの5人の牧師の、まあ、委員会を開き、
And asked me to be in charge of the investigation and in charge of the committee.
そして私に委員長として任命して、その本当だったのかっていうことを調査しなさいっていう任務を私に与えられました。
The pastor was eventually found guilty and we removed his credentials as a pastor.
そして最終的に、まあ、その牧師は有罪になり、あの牧師の何でしょう、ライセンスでしょうか、それが、まあ、取り外されました。
But what ended up being a three-month project consumed 5 years of my life.
しかしこの3ヶ月の、まあ、任務が5年間続きました。
And I remember during that time many times complaining to the Lord.
私のその5年間の間にいつも主に訴えたんですね。
Why can't I just be a pastor?
主よ、なぜ私はただ牧師として仕えることができないんですかっていう。
What I was doing was important, I knew.
まあこれは重要な働きだっては知ってました。
But it was heavy and difficult work.
しかし本当に、うん、重い、難しい働きでした。
We interviewed 40 people.
私たち40人もの人のインタビューしました。
And I started to see a therapist for my own well-being.
そして自分もカウンセラーに会いに行かないといかなかったんですね。
On top of all my family responsibilities.
まあ家族の責任に加えて。
My full-time pastoral responsibilities.
私もフルタイムで牧会をしてました。
I would ask why, Lord.
私はこういうふうに問いかけたんですね。なぜですか、主よ。
Like, Peter, I looked at my friends.
まあ、ペテロのように自分の、まあ、友人を見て、
happily serving their churches as pastors.
普通に喜びを持って牧会している様子を見て、
and I said, why can't I do something normal?
なんで私普通の働きできないのかって。
And more than once.
そして一回以上繰り返し、あの、
The Spirit led me to this passage.
そして聖霊様はこの聖書箇所に私を導いてくださいました。
As I was looking around and comparing myself with others,
私と他の人と、まあ、比べるときに、
Jesus said, "What is that to you?"
イエス様はこうおっしゃったんですね。それがあなたに何の関係がありますか。
You follow me.
あなたは私に従いなさい。
Peter was just told he was going to suffer.
ペテロはあなたは苦しみますよって。聞きました。
And Peter must have been wondering, is this fair?
ペテロは、いや、これは不公平、理不尽じゃないのかと。
Which is why he looked to John and said, what about this guy?
ですから、ジョン、ヨハネを見て、いや、この人はどうなのって、まあ、聞いてしまいました。
But as you sit here today,
まあ、皆さんここに、座っている中で、
I wonder what difficulties you have in your lives.
皆さんもどういう試練、どういう難しさを抱えているのでしょうか。
What difficult responsibilities?
どういう難しい責任?
Obligations?
義務?
Maybe obligations with family or work that take so much of your time and energy.
家族に対する、職場に対する義務、そしてこの義務が本当に時間とエネルギーがすごく、費やしてしまう義務かもしれません。
Maybe so far life has not turned out the way you wanted.
自分が思ったように今その人生を歩めていないっていう、まあ、考えかもしれません。
There are good things you've asked the Lord for.
いいものを神様に願い求めましたけれども。
And you look around.
そして周りを見て。
And wonder why can't my life be like theirs?
なんで私の人生はそのようにならないのかって思うかもしれません。
Why do I have to struggle this way?
私はなんでこういうふうに苦しむ必要があるのか。
Why is my path this way?
なんで私の道はこんな険しいのか?
Why can't I have something a little bit normal?
なんで普通の道を与えてくださいのか?
And Jesus doesn't answer Peter by telling Peter what he's going to do.
そしてイエス様はペテロを答えた時に私はこうしますよってそういうふうに答えられませんでした。
In fact, Jesus never tells Peter why he has to suffer.
実はイエス様はなんで苦しみを得る経験しないのかその理由もさえも述べませんでした。
Apart from it being for his glory.
もちろん神様の栄光としてっていう意味理由はおっしゃいました。
The command is simple.
その召しはシンプルです。
It is not figuring out the mind of God in your life.
神様の御心を理解する必要はありません。
but to follow and trust him.
ただただ神様により頼みついていく。
In 2008, a famous pastor in America,
2008年に、すごく、有名な牧師先生がいらっしゃいました。
John Piper tells a story when he was in a meeting with two other people.
ジョン・パイパーっていう牧師先生なんですけれども、2人の人と一緒にその会議にいたんですね。
He looked to the right and saw one of the top New Testament scholars, D.A. Carson.
右見たら、その世界のトップクラスの新約 の、まあ、教授がいらっしゃいました。D.A. Carson という人です。
And he prayed to the Lord, Lord, I will never know the Bible like him.
そしてこういうふうにパイパー先生が祈ったんですね。私はこのように聖書を理解することはできないと祈ったんですね。
To his terror, he turned the other side.
そして恐れ深く左の方に見ました。
And was one of the top preachers in America, Tim Keller.
そのアメリカの、まあ、一番なんでしょう人気のある説教者がいらっしゃいました。ティム・ケラー先生です。
And he said,Lord, I'll never preach like this guy.
神様、主よ、私はこのように説教はすることはできないと、まあ、祈ったんですね。
And in that moment,
そしてその時に、
the words of Christ from John 21 came to him.
パイパー先生にヨハネ21章の御言葉が与えられたんですね。
What is that to you?
あなたに、それがあなたに何の関係がありますか?
You follow me.
あなたは私に従いなさいと。
Maybe you could relate for many of us serving in ministry.
皆さんもこれを、まあまあ、こういうような経験に共感することはできるかもしれません。
I wish my Japanese was better.
ああ私の日本語もっと良けれ、もっと成長すれば。
I wish I was more gifted.
もっと賜物が与えられるのであれば。
I wish I knew more about the Bible.
もっと聖書を知る必要があるんだ。
I wish I had more time.
もっと時間があれば。
I wish my family wasn't in the season.
私の今難しい試練、家族の難しい試練がなければ。
And Jesus says to us,
そして神様はその時にこうおっしゃいます。
Gently but firmly.
優しくだけどしっかりと。
Follow me.
私に従いなさい。
Of course, there's an irony.
まあちょっと皮肉な部分もあります。
Peter
ペテロは
was right in front of Jesus.
イエス様の目の前に。
And took his eyes off of Jesus.
目の前にいらっしゃったんですけ、目の前にいらっしゃったんですけれども、まあ、神イエス様を見失ったんですよ。
There's a lesson there.
そこで本当に大事な、まあ、何でしょう、レッスンがあります。
You could be in front of the resurrected Jesus.
よみがえられたイエス様の前に立ってたとしても、
And stop seeing him.
イエス様を見失うことができるんですよ。
How often it's easier to look around at other people.
すごく周りの人を 見るのがもっと実は簡単なんですね。
In John 13,
ヨハネの13章に公開にあヨハネの13章に、
if you remember, Peter denied the Lord three times.
3回もペテロは、イエス様を知ってるっていうことを、まあ、
but,
その事実を拒んだんですね。
But do you remember the words of Peter?
だけど、ペテロの言葉を覚えてますか？
Lord, I will follow you wherever you go.
あなたがどこ行っても私はあなたについてきますってペテロ言いました。
And Jesus tells Peter no.
で、ペテロはいや、そういうふうにならないよってイエス様はおっしゃいました。
You'll deny me three times.
あなたは私を三回裏切りますよ。
What is the Lord teaching us?
イエス様はその時に私たちに何を教えてくださってるんでしょうか。
Why did he say that at that time?
なぜペテロにその時にそういうふうにおっしゃったのでしょうか。
Because in John 13,
なぜかというと、ヨハネ13章には、
Peter was looking to his own strength and his own power to follow Jesus.
自分の力、自分の意志に頼ってるからだったんですね。
He wasn't looking at Jesus.
イエスさんを見てなかったんです。
He was looking to himself.
自分を見てたんです。
But over here,
ではここでは、
We're commanded
私たちにこう命じられてるんです。
To not lose sight of the resurrected Christ.
よみがえられたイエス様を見失ってはいけませんっていうふうに命じられています。
Question I have for you is, where are you looking at today?
私はあなたに、皆さんに問いかけたいんです。
The lives of others?
あなたは何を見てますか？他の人の人生を見てますか？
The problems and difficulties in your life?
自分の人生のいろんな問題や課題、
yourself and how strong and great you are.
自分の力、自分がどれほど、力強いのか、それを見てるんですか？
That's not looking at Jesus.
しかしそれは蘇られたイエス様を見てないんですよね。
The only way we could gain the strength to follow him.
私たちがイエス様についていく力を、まあ、得るためにはイエス様を見る必要があるんです。
Is to depend upon him and look upon him.
イエス様により頼む必要があります。
As we pray to the Father, Jesus intercedes for our behalf.
イエス様、私たちが祈るときに、イエス様は私たちのために取りなしてくださるんです。
And remember what now Peter has learned about Jesus.
覚えていただきたいんですね。ペテロは何を学んだか。
Peter now understands that Jesus died for him.
イエス様がペテロのために十字架にかけられたってことを学びました。
That Jesus loves him.
イエス様がペテロのことを愛しておられると、それを学びました。
He knows the very numbers on your head.
そして私たちの頭の、髪何本あるかっていうのもそれもご存知ですと。
He knows your life and your limitations.
私たちの限界も知っておられます。
He knows every detail of your life.
私たちの人生のすべての詳細も全部知っておられるんです。
No one knows you like Jesus knows you.
イエス様のようにあなたを知っている方っていうのは いらっしゃらないんですね。
And he calls you to follow him.
そしてあなたを知っているイエス様がこう言ってるんですよ。私についていきなさいと。
Remember what the cross teaches us.
イエス、十字架が私たちに何を教えているかぜひ覚えていきましょう。
He laid down his life for you.
あなたのためにご自分の命を捧げてくださったんです。
He loves you.
あなたを愛してるんです。
No one loves you like Jesus loves you.
イエス様のようにあなたを愛している人は誰もいません。
He calls you to follow him.
そしてそのイエス様があなたに私についていきなさいと。
Often following Jesus will be costly.
多くの場合、イエス様についていくのは非常な、大きな犠牲が伴います。
I would guess that being a Christian in Japan is a lot harder than being a Christian in the United States.
まあ予想がつくんですけれども、日本でクリスチャンとして歩むことはアメリカよりも大きな犠牲が伴うと私は、まあ、予測できます。
But Jesus tells all of his followers to take up their cross and follow him.
しかしイエス様はすべての兄弟姉妹、すべてのクリスチャンに十字架を追いなさい、私についていきなさいとおっしゃいます。
Following him will often require sacrifice and suffering.
神様に、イエス様に従う、ことにあたって大きな犠牲が伴いますが、
But remember the cross.
十字架を覚えてください。
Jesus laid down his life for us.
イエス様は私たちのために命を捧げてくださいました。
He suffered in sacrifice for us.
私たちのために、苦しめられ、私たちのために犠牲を捧げてくださいました。
He took the wrath of God for us.
私たちの代わりに神様の御怒りを受けてくださいました。
He did so out of love for you and me.
なぜかというと、あなたと私たちを愛してくださったからです。
See how much he loves you.
神様が、イエス様があなたをどのように愛しておられるかをぜひ考えてみてください。
You could trust him.
より頼んでいいんですよ。
You could follow him.
従うこともできます。
There's a hidden promise in this command, isn't there?
この この命令には実は隠れた約束があります。
Following him implies something.
ついていくことによって何か前提にあるものがあるんです。
That he is not only with you,
あなたと共にいること、
but he is always ahead of you.
そしてあなたの前におられることです。
That's what it means to follow him.
ついていくっていう意味は神様が目の前におられるっていうことです。
2 weeks ago, our church had its 19th year anniversary.
2週間前に私の教会では19周年を祝うことができました。
After 2 years, we were finishing the book of Romans.
2年間、ローマ書を一緒に読んでたんですね。
And the passage was on Romans 16.
そして、最後に の箇所はローマ16章なんですよ。
If you remember that passage, Paul greets 27 people in the Roman church.
皆さん覚えているかもしれないですけれども、その16章の 中に、パオロは27名の、人の名前がずらっと書いてあるんですね。
And as I was studying the passage, it saddened me a little.
私がその箇所を、まあ、何でしょう、まあ、学んでいるときにちょっと悲しんだんですね。
I read the best commentaries and studied very hard.
私は、まあ、世界の中の一番いい仲介書を全部読みましたけれども、
But sadly, most of the 27 names are now unknown to us.
27名の名前、その人たちのどういう人なのかっていうのは誰も知らないんですよ。
Around 3 or 4 are known to us.
まあ27名中、まあ3名、3人は知ってます。
But maybe that's the point.
だけどそれがポイントかもしれない。それが一番大事なポイントかもしれません。
They are forgotten by us.
私たちから見ると、忘れられた27人かもしれません。
But they're never forgotten by our Lord.
だけど神様は、イエス様はその27名を忘れられていません。
Most of us, myself included, will never be famous.
まあ私も皆さんも同じように、まあ、有名にならないかもしれません。
Rather, we're called to live lives of quiet faithfulness.
だけど私たちの召しっていうのは静かに忠実に従っていくかもしれません。する召しなんです。
We're called to follow Jesus in our marriages.
私たちは結婚生活においてイエス様に従う必要があります。
We're called to follow him in our work.
仕事においてイエス様に従う必要があります。
We're called to follow him in our money.
お金の用い方においてイエス様に従う必要があります。
We're called to follow him in our dating life.
私たちの恋愛の中ですので、恋愛の中でもイエス様に従う必要があります。
We're called to follow him as we serve the church.
教会に仕える中でイエス様に従う必要があります。
And then we too will be forgotten.
そして私たちもまたこの世では忘れられる存在になります。
But never by our Lord.
しかしイエス様は忘れられません。
Let us in the season ahead, and I want to encourage you to follow your unique calling.
ですから皆さんを励ましたいんです。私たちのユニークな召しに従うこと。
To follow him as God has called you.
イエス様が、おっしゃられたようにそのように従っていくことです。
Follow him in your limitations.
あなたの限界にあっても主に従ってください。
Follow him in your unseen labor.
人に知られない苦労の中にあっても主に従ってください。
Follow him no matter where the path leads.
その道がどこに続いていようとしても主に従ってください。
Because he is worth it.
なぜなら主イエスキリストはそれに勝るお方であられるからです。
Because he knows and loves you.
あなたを知っておられ、あなたを愛しておられるからです。
Let me pray for us.
お祈りします。
Heavenly Father, we come and pray.
私たちはあなたの御前で祈ります。
As we worship as your children.
私たちはあなたの子供としてあなたを礼拝します。
And as we use two different languages.
私たちは二つの言語を持って祈っています。
That you are calling us to follow the same Lord.
二つの言語を使っていますけれども、同じ、主に仕えていることを覚えます。
And we ask for your grace and strength.
どうか恵みと力をお与えください。
To follow you in all that we do.
すべてのことにおいてあなたに従えることができますように。
And by seeing you,
あなたを見て、
would we be strengthened by your love and grace in our life?
あなたの愛のゆえに力づけられるように導いてください。
Bless us and comfort us.
どうか祝福し私たちを慰めてください。
Strengthen us for the sake of your kingdom.
あなたの御国の前進のために私たちを力づけてください。
In Jesus' name.
イエス・キリスト皆によって、
Amen.
お祈りします。アーメン。